ずっと前から君はここが好きだった。その理由を尋ねたことはないけど、僕にはわかる。この場所に座り、揺らぎながら出航を待つボートたちを眺めていると、なぜか心が落ち着くから。カモメが輪を描く空を見上げていると、いつの間にか心が軽くなるから。だから、僕もここが好きだ。あいつは相変わらず君を悩ませている。どうしようもない。この前君から聞いたときは、居酒屋の店員だった。その前は、ハンバーガーショップの幹部候補だと言っていた。でも店長と揉め、辞めたらしい。最初に聞いたときは、運送屋の助手だった。トラックの助手席に座り、建築資材を運んでいたはずだ。その次は、カラオケボックスで働いていた。まだまだ僕の知らない転職もあっただろう。僕に言わせれば、あいつは転がる石だ。特別な目的があるわけでもない。転がること、そのものがあいつだ。僕がそういう生き方を嫌うように、あいつも僕のような生き方を否定すると思う。銀行員?と、きっと鼻で笑うだろう。面白みのない男だと蔑むがいい。この頃特に思う。平凡は幸せだ。穏やかだ。守り続けることが大切だ。そして平凡にはこの大きすぎない町がいい。この町に住んでいながら平凡を笑うのは筋違いだ。だからあいつみたいな男には言ってやりたい。ないだ海のようなこの町で転がらず、荒れた海へ出て転がってみろ、と。何の不満がある？海風に吹かれながら桟橋を走っていく君を見ていると、この景色を守るためだけにでも生きられると思えるのに。僕は今でも覚えている。君と最初に会った日のことを。高校生活が始まった日だった。君は遅刻してきた。理由を問い詰める高山先生に向かい、弟の中学の入学式に出てきました、と君は答えた。誰かが笑った。誰かも笑った。下手な言い訳だと思ったのだろう。僕は君の横顔を見ていた。君の眼差しは真剣だった。僕は君の言葉の意味がわからず、ただ君を見ていた。まっすぐ伸びた背筋に強さを感じていた。漠然とだけど、それは強さの証明だと思った。確かに思った。その強さがどこから来るのかわかったのは、ずっと後のことだったけど。君が部室に現れたとき、さすがに驚いた。高校に入ったばかりの頃の僕は、ラグビーに興味があったわけではなかった。中学にもラグビー部はなかったし、ルールさえ知らなかった。だけど、すぐ上の兄貴の親友が横山先輩だった。兄貴は高校を中退してしまったが、横山先輩に弟のことをよろしく頼むと言ったらしい。だから横山先輩が僕らのクラスまで勧誘に来た。断れなかった。それは横山先輩が怖かったからじゃない。いや、それも1割くらいはあった。でも残りの9割は、あの兄貴が僕のことを心配してくれていたのが嬉しかったからだ。君も知っている通り、僕らはさほど仲のいい兄弟とは言えない。悩み事を打ち明け合い、いつでも助け合う仲ではない。独立独歩の仲だ。 一番上の兄貴が小学生の頃までは3人が並んだ写真もあるけど、それからは兄弟が揃った写真はない。兄弟だけじゃない、家族が揃った写真もない。マネージャーの君は、それでも男なの？と僕らによく檄を飛ばしていた。新人戦に負けた時も、私が男だったらと誰よりも悔しがった。あの時が最初で最後だった。君が泣くのを見たのは。あの頃の君は、同級生の誰よりもラグビーに詳しかった。だから僕らは、ルールも、攻め方も、守り方も、有名選手のプロフィールも、すべて君から教えてもらった。君は1年生マネージャーというよりも、新入部員のリーダーだったし、完全に仲間だった。僕ら1年生は、君なしでは考えられなかった。ただ、君の知らないこともある。僕らが1年の夏の合宿最終日の夜だった。矢島キャプテンや横山先輩以下、3年から1年の全部員が一つの密約を結んだ。君に手を出さないと僕らは誓い合った。妙な男も近づかせないと、消灯した部屋の中、僕らは語り合った。正確には僕ら1年は語ることなんかできなかった。ただ、はいと返事をしただけだ。でも、あの夜の君を大切に思う僕らの気持ちに嘘はない。君が僕をここへ初めて連れてきたのは高校2年の秋だった。聞いてもらいたい話があるんだと君は言った。そして輪を描くカモメを見ながら、私たち親友だよねとも言った。あの言葉、あの時は嬉しかった。それから君は遠くの空を見ながら、君のお父さんの再婚話をした。君のお母さんが亡くなっていたのは知っていた。それは僕も同じだったから。僕は10歳の時、君は12歳の時に母親を亡くした。以来僕は父親と2人の兄貴との生活、君はお父さんと2人の弟と暮らしていた。どこか似ている境遇だから、君は僕に話をしたのだろう。君は君なりに一生懸命母親の役を果たしていた。苦労話なんか君から直接聞いたことはなかったけど、なんとなく聞こえてくる噂と、僕が知っている君の性格から想像すれば、手に取るように分かった。中学2年生と小学6年生の弟たちの面倒から、お父さんのワイシャツのアイロンかけも、すべての家事が君の仕事だったはずだ。君は唇を震わせながら言った。死んだお母さんと約束したんだよ。みんなの面倒は私が見るって。だから安心してねって。それなのに、弟たちにも母親は必要だからと父親に言われたのが悔しいと君は唇を噛んだ。それから、私にも弟たちにもお母さんは一人だけなの。と言うと、君は桟橋を走り出した。僕は追わなかった。君が泣いていると思ったから。涙を見せたくないんだと思ったから。桟橋の先まで走ると、君は繕った笑顔で振り向いた。そして、ずるいぞ、私たち子供のせいにするなんて、バカ親父、と叫んだ。あの日、僕は君が女の子だと思った。強いとか弱いとかじゃなく、あまりにも敏感だったから。僕には想像できないところで傷つき、悩んでいるのを知ったから。帰り道、僕は考えた。もしも僕の父親が再婚を決めたら、と。 きっと驚きもなければ失望も喜びもないだろうと思った。新しくやってくる女性を母さんと呼べるかどうかはわからなかったが、その人を拒む気持ちにはなれそうになかった。だからあの日から君に、僕らは似た境遇だねなんて言わなくなった。今にして思えば女の子との接し方がわからない僕だった。男だけの家族だったからなのかもしれない。中学時代も男友達とばかり遊んでいた。高校時代は君も知っている通りだ、クラスの女子と話し込んだ記憶なんかない。女の子に興味はあったが、それよりも楽しいことがあった。鏡に映る自分は左右が逆転するように、君も男の扱いを知らなかったと思う。だから僕らは気が合ったのだろう。同じところが欠けている者同士だったのだろう。僕らの卒業式の夜だった。家業の酒屋を手伝っていた横山先輩がわざわざ僕の家に来た。玄関を開けた瞬間、改まった空気を感じた。卒業後もグラウンドで僕らを鍛えてくれる横山先輩とは違っていた。先輩は抑えた声で言った。お前たちが卒業するまで待ってたんだ。あの約束を覚えているよな、と。覚えています、と先輩に答えたのが、僕のラグビー部員としての最後の仕事だった。それはあの夏合宿での密約のことだ。あの話には実は続きがあった。というのは、君に手を出さないという僕らラグビー全員の申し合わせは期限付きだった。それはあの時の一年が卒業する日までだ。そしてもう一つ、こっちは期限なし。君が誰と付き合おうと、君を悲しませた奴はラグビー部が許さないという約束だ。卒業式の翌日か、それとも二日後か、あるいは一ヶ月後か、君と横山先輩の間で何が起きたかは知らない。君も言わない。ただ去年の横山先輩の結婚式、君は心から祝福しているように見えただけだ。